Our journey through life has
人生の旅路には良い時期もあれば悪い時期もあって、それぞれに異なるチャレンジが伴います。それらの変化に対応できるかどうかは、私たちが何を土台としているかに左右されます。救い主の福音は堅固な土台を与えてくれます。その土台は神の永遠の計画について知識を身につけるごとに少しずつ築かれていきます。救い主は偉大な教師であり、私たちは主に従います。聖文は主について明かしし、私たちが従うべき完全な義の模範を教えています。以前の大会で紹介したことがありますが、私は母が婦女教会のレッスンを準備するために使っていた資料をまとめたノートを何冊か持っています。その内容は当時だけでなく現代にも当てはまります。例えばキリストの特質について、チャールズ・ジェファーソンが1908年に記した次の言葉です。クリスチャンになるとは、真心から熱烈にイエスを敬愛し、主のようになるために全生涯を主に捧げることである。我々は主が語られた言葉や行い、さらには主の沈黙を通じてイエスを知るようになるかもしれない。また第一に主の友人、第二に主の敵、そして第三に主と同時代に生きた人々が主から受けた印象を通じてイエスを知るかもしれない。20世紀の生活の特徴の一つは不満である。世の人々は何かを求めているが、それが何か分からずにいる。富がもたらされ、技術と才能による発明品が世にあふれても、人々は今なお不安で満たされず混乱している。新約聖書にはこう記されている。私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。私は命のパンである、世の光である。誰でも渇く者は私のところに来て飲むがよい。私の平安をあなた方に与える。あなた方は力を受け喜びに満たされるであろう。私たちは自分が共に暮らそうと決めた人から影響を受けます。自分が尊敬し見習おうとする人からも影響を受けます。イエスは偉大な模範です。永続する平安を得る唯一の道はイエスに頼って生きることなのです。イエスについて最も学ぶ価値のあることは何でしょうか。新約聖書の著者はイエスの容姿や衣服、住まいには全く関心がありませんでした。イエスは馬屋で誕生し、大工として働き、3年間人々を教えて十字架で亡くなりました。新約聖書を記した人々が決意していたことは、私たちの心を主に向けて、主が昔も今も神の御子であり、世の救い主、贖い主であるという確信を私たちに持たせることでした。救い主の例え話の一つは、今の時代に特に当てはまると思います。マタイ13章に記されています。人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦をまいて立ち去った。芽が生え出て実を結ぶと同時に毒麦も現れてきた。しもべたちが来て家の主人に言った。ご主人様、畑におまきになったのは良い種ではありませんでしたか？どうして毒麦が生えてきたのですか？主人は言った。それは敵の仕業だ。するとしもべたちが言った。では行ってそれを抜き集めましょうか？彼は言った。いや、毒麦を集めようとして麦も一緒に抜くかもしれない。収穫まで両方とも育つままにしておけ。収穫の時になったら刈る者にまず毒麦を集めて束にして焼き、麦の方を集めて蔵に入れてくれと言いつけよう。 昔から存在していた全人類の敵は、思いつく限りたくさんの方法を使って至るところに毒麦をまいています。さまざまな方法で神聖な家庭に毒麦を入り込ませています。邪悪な方法が蔓延していて、その影響を取り除く手段はないかのように思えます。それらはケーブルや電波を通して教育や娯楽のために開発された機器に侵入してきます。麦と毒麦は一緒に成長してきました。畑を管理するしもべは全力を尽くして良い麦を育て、毒麦が人々の目や耳に何の影響力も持たないようにしなければなりません。幸いなことに、主の教会の会員である私たちは、救い主の福音を生活の土台として与えられているのです。モルモン書の第二ニファイにこうあります。見よ、私はもう一度あなた方に言っておく。あなた方が聖霊を受けるならば、聖霊はあなた方がなすべきことをすべて示されるであろう。世の中の騒音によって静かで細い声が打ち消されるのを決して許してはなりません。私たちは今後直面する出来事について警告されています。私たちのチャレンジは、主が必ず起こると言われた出来事にどのように備えるかということなのです。苦悩に満ちたこの社会に住む多くの人が理解しているように、家庭の崩壊が問題の多い世の中に悲しみと失望をもたらすでしょう。私たちは教会員として、社会と永遠の世の基本単位である家族を維持し守っていく責任があります。預言者たちは、家庭の価値が軽視されることによって破壊的な結果がもたらされるとあらかじめ警告してきました。世の人々から注目されるときに、私たちの模範が主の立てられた計画を支持し支えるものとなるようにしましょう。最も卓越した教授法は、義にかなう模範によって教えることです。家庭は世の圧力に立ち向かう神聖な場所でなければなりません。主の最も大いなる祝福は、義にかなう家族を通してもたらされ与えられることを忘れないでください。私たちは親としての実績を慎重に評価しなければなりません。子供が受ける最も力強い教えは、思いやりのある義にかなった両親からもたらされます。まず母親の役割について考えてみましょう。ゴードン・B・ヒンクレー大館長の言葉です。自分の家を慰めと愛のある家庭にする女性は、軍隊の指揮官や大企業の長として立つ人よりもはるかに大きな社会貢献をしています。母親が子供たちに、祖母が子孫に、叔母や姉妹が親族に与える影響に値札をつけることのできる人が果たしているでしょうか。女性がそれぞれの方法で堅固な家庭を築き、永遠に価値あることのために将来の世代を育てるとき、その影響力は測ることも数えることもできません。この世代の女性が下す決断は永遠の結果をもたらすことでしょう。今日の母親にとって、家庭を強めるために全力を尽くすことほど偉大な機会、重大なチャレンジはないのです。では父親が生活の中で果たす役割について考えてみましょう。父親は子供のために祝福を与え、神聖な儀式を行います。それは子供の生活において重要で霊的な出来事になります。 家族の祈りや毎日の聖文研究、毎週の家庭の夕べに自ら参加し家族を導きます。家族で行う旅行や外出の計画を積極的に立てて、家族の伝統を築いていきます。子どもたちは家族で一緒に過ごした特別な思い出をいつまでも忘れることはないでしょう。父親は子どもたち一人一人と話し合う機会を定期的に作り、福音の原則を教えます。また息子や娘に労働の価値を教え、人生の目的を立てられるように助けます。父親は福音における奉仕の模範を示します。兄弟の皆さん、イスラエルの父親としての神聖な召し、決して解任されることのない最も重要な召しをどうぞ忘れないでください。何年も前のステーク大会でテーマを分かりやすく説明するためにある映像を見せることにしました。1年にわたりステーク大会の割り当てを受けて教会を巡回するうちに、私たちはこの映像の内容を深く理解するようになりました。そのメッセージは長い年月を経た今でもよく覚えています。映像の語り手はハロルド・ B ・リー大館長で、娘の家庭で起こった出来事について述べていました。それは次のような内容です。ある晩、母親は果物の瓶詰めを作り終えなければなりませんでした。ようやく子供たちをベッドに寝かせ、すべて片付きました。やっと瓶詰めに取り掛かれると思いました。果物の皮を剥いて種を取り除く作業を始めた時、二人の幼い息子が台所に入ってきて、お祈りの準備ができたと言いました。母親は邪魔されたくなかったので言いました。今夜は二人だけでお祈りしてちょうだい。お母さんはこの果物から手が離せないから。すると長男が出て行こうとせずに尋ねました。お祈りと果物のどっちが大事なの？私たちはふとした機会に幼い子供たちに教訓を与えて、彼らの人生にいつまでも続く影響を及ぼすことがあります。もちろん果物よりもお祈りの方が大事です。親として成功したければ、子供の人生に大切な教訓を与える瞬間を忙しさに紛れて見逃すことがあってはなりません。私はこれまでの年月を振り返り、今ほど天の御父の子供たちが忠実で献身的な親からの導きを必要としている時代はないと確信しています。私たちには偉大で高貴な先祖からの受け継ぎがあります。彼らは所有するものをほとんど捨てて、次の世代が自分たちよりもさらに大きな機会に恵まれるよう、信仰と勇気を持って家族を育てる場所を見出したのです。私たちは彼らと同じ確固たる精神を持って立ちはだかるチャレンジを克服しなければなりません。将来の世代に救い主の教えに対するさらに強い信頼の念を植え付けなければならないのです。我が子らよ、覚えておきなさい。あなたたちは神の御子でありキリストである、贖い主の岩の上に基を築かなければならない。そうすれば悪魔が大風をまことに旋風の中に悪魔の矢を送る時にも、悪魔の雹と大嵐があなたたちを打つ時にも、それが不幸と苦悩の淵にあなたたちを引きずり落とすことはない。なぜならば、あなたたちは堅固な基であるその岩の上に建てられており、人がその上に基を築くならば倒れることなどありえないからである。イエス・キリストの福音が永続する平安と永遠の家族を築く土台を与えてくれるのです。これらのことを イエス・キリストの聖なる御名によって証しいたします。アーメン。